大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。この3、4日は雪も降って寒い日が続きましたね。今日はもうすでに朝から雪かきをして、今頃一息ついてお茶でも飲んでるなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それともそろそろ早めのお昼ご飯でしょうかね。この1週間私この寒さに困ってたんですけど、いや実は先週の日曜日に久しぶりに髪の毛を切りに行きましてね、年末はいろいろバタバタと忙しかったもんですから行きそびれていたんですけども、ちょっと確認をしてみたらば11月の10日頃に行って以来でしたからね、ほぼ2ヶ月ぶりの床屋さんだったんですけども、ですからかなりバッサリ短くなってしまいましてね、そこへ来てこの寒さですよ。とにかく耳の後ろあたりからうなじにかけて、まあスースーと寒さが染みましてね、この1週間は風邪ひかないようにそのことばっかり気にかけていたんですけども、でもおかげで風邪っぽくもないし、コロナのオミクロン株にも感染していないと思うんですけどね。今日なんか雪かきをして汗をかいた方は汗が冷えないように気をつけてくださいよ。そうそう、今日は1月の15日ですね。新しい年になって半月過ぎたわけですけども、一昔前までは1月15日といえば小正月ですよね。あちこちでどんど焼きをやる日だったんですけどね、それが成人の日ではなくなってしまってからは各地区の町会などによってどんど焼きの日がばらつくようになりましたからね、かつてのようにどこでも一斉に煙が上がってっていうのがなくなりましたよね。まあ冬の風物詩が一つなくなってしまった感じですけどね。成人の日も昔は1月15日に固定されていましたからね、ラグビーの日本選手権があったんですよね。学生のナンバーワンと社会人のナンバーワンが対戦する試合で、国立競技場のスタンドには成人式を終えた晴れ着姿の女の子が観戦してるなんてところを NHK のテレビ中継カメラが捉えていたんですけども、その後その選手権は学生と社会人の力の差が大きくなってしまいましてね、学生の方が全く歯が立たなくなってしまって、それではやっている意味がないからとラグビーの日本選手権そのものがなくなってしまいましたよね。まあこんな風に一昔前の話をさせたら止まらなくなってしまいますからね私。まあそういうわけで1月15日小正月というだけで特に何もない日になっちゃって、昔を知る者としてはちょっと寂しさを感じています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目聞こえてきました。イントロが長いんですけどね、佐藤筑前さんがリーダーだった3人組シングライクトーキング、1993年の曲です。冬ですからこんなの、離れずに温めて。この曲の頃はコンサートツアーで信州に来るたびにインタビューなんかしてましてね、割と親しくさせてもらっていたんですけどね、佐藤筑前さん。今週の1曲目、シングライクトーキングの離れずに温めてでした。
蔵出しコレクション。
2022年になって2週間経つわけですけどね、あちこちで耳にするのはこの冬は寒いですねって言葉ですよね。それはまあ北海道や東北に比べればまだ雪は少ないですけどね、日中の最高気温が2度とか3度とか0度前後の日もありまして、確かに寒い日が多いなと感じるんですけど、皆さんいかがでしょうかね。まあそこで縮こまっていないで気持ちだけでも元気になれるようにと、今週のこのコーナーはアンパンマンのマーチを聞いていただきましょうかね。とは言ってもテレビアニメのオリジナルをそのまんまかけても面白くないですからね、へえこんな人が歌っているんだっていうカバーを聞いてくださいね。それは人とようさんです。ちょうど20年前2002年にデビュー曲もらい泣きがヒットしまして、その2年後の2004年には花水木が大ブレイクしたあの人とようさんですけどね。1976年昭和51年の9月、台湾生まれで今45歳です。ご両親はもうすでに亡くなっているようですけども、お母さんが日本人という人とようさん、慶応大学に在学中から音楽活動を始めていまして、福祉関係のイベントで歌っていたところをスカウトされてデビューに至ったという運にも恵まれたスタートだったんですね。もらい泣きや花水木のヒットの後、2004年には浅野忠信と共演した映画コーヒー時効では主役を務めて女優としての活動もしていたんですね。2015年に結婚して今は2人の子供のママになっているそうですけども、 今日聴いていただくアンパンマンのマーチは2014年にリリースされたシングルの曲、ホタルのカップリングって言いますか、まあおまけのトラックとして入っているものなんですね。アンパンマンのマーチもおなじみだと思いますけども、柳瀬隆さん原作のテレビアニメそれいけアンパンマンが1988年昭和63年の10月に放送が始まった第1回からずっとオープニングに使われているテーマソングですけども、詩は原作者の柳瀬隆さん、作曲は三木隆さんという作品なんですね。人と陽さんも幼い頃から耳にしているこの曲については、くじけそうになった時に自分を奮い立たせるもう一人の自分がアンパンマンであって、それで強くなることができたら次は自分がアンパンマンとして周りの友達を励ましているんだと感じていたと言っているんですね。その生みの親の柳瀬隆さんが93歳で亡くなったのが2013年の10月でしたからね、柳瀬さんへの感謝の気持ちといいますかオマージュとして、その半年後に出したシングル CD に入れたんじゃないかと私は想像しているんですけどね。ではオリジナルの曲に比べるとテンポはかなりスローになっています。人と陽さんの歌うアンパンマンのマーチ。今週の蔵出しは人と陽さんの歌うアンパンマンのマーチでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はコミックスマーベルシリーズのスパイダーマンの新しい作品、スパイダーマンノーウェイホームです。数多くいたアベンジャーズのキャラクターの中でもアイアンマンやブラックウィドウのシリーズは終わってしまいましたからね。あとは一番若くて元気があるスパイダーマンには頑張ってもらおうというところなんですけども、実は前作のラストでちょっとしたアクシデントによってスパイダーマンは敵ではない人間を殺してしまったことになっていましてね。しかもスパイダーマンに変身しているのはアメリカの高校生であるピーター・パーカーだとSNS の拡散などによって世界中に知れ渡ってしまったんですよ。そこでこの新作ではいきなり周囲から疑惑の目を向けられる悪役になったところから始まるんですね。窮地に立たされたピーター・パーカーはアベンジャーズの仲間ベネディクト・カンバーバッジ扮するドクター・ストレンジにこの状況は何とかしてほしいと相談に行くんですけどね。このドクター・ストレンジはとってもすごい魔法を使えますからね。ピーターはいろいろ考えた挙句、僕のことを直接知っている人以外の全ての人の記憶の中から僕のことを消してほしいと頼むんです。それならばとドクター・ストレンジが魔術をかけたところ、なんと過去にスパイダーマンと戦って命を落とした敵の数々がこの世とは別の異次元からも出現してしまうんです。そう、当然スパイダーマンと戦ったからピーターのことは知っているわけでね。そんな形で現れた敵と再び戦わなくてはならなくなってしまいます。トカゲ男に砂男、電気ウナギ男などなど、その数は5人。これでは手に負えないとピーターは考えます。もう一度この世界で彼らを再び殺してしまうのは忍びないし、元の次元に返したところですでに彼らは死んだ存在である。それならばこの世界で改心させてやろうと。しかしその情けがあだになってしまって、ピーターは彼らとの戦いに敗れそうになります。そこで恋人の MJ と親友のネッドがある知恵を出して、ピーターの前にスパイダーマンだった過去のピーター・パーカー2人を今この次元に呼び寄せることに成功します。3人寄ればなんとやらですが、複数の敵を前に3人のスパイダーマンは力を合わせて挑んでいくんですが、さてどうなることやらというようなストーリーなんですけども、このね、スパイダーマンが3人揃うっていう話は多少ネタバレではあるんですけどね、ごめんなさい。やっぱりこの作品はそこが見どころですからね、紹介してしまいました。君の時はどうしたとか、一番手を焼いた敵は誰だったとか、3人が身内ネタのような話題で盛り上がるシーンなんか本当に微笑ましかったですしね。いつも一人で戦っているスパイダーマンが3人のフォーメーションで敵をやっつけるところなんかは、なるほどこれは新しい魅力だなと感じましたね。それでもヒーローが自分の身分を隠して生活していることの愚痴とか、自分のせいで友達を死なせてしまったなんていう会話が出てくるんですけどね。ただ敵を倒せばいいっていうわけじゃないヒューマニズムが表現されていましてね。これまでとは一味違う深みのあるストーリーになっていますよ。過去に何本かスパイダーマンのシリーズを見たことがあるっていう方は、ぜひこの作品もご覧になってくださいね。今週ご紹介したのはスパイダーマンノーウェイホームでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 ただいま1階の売店では期間限定、数限定でポップコーン醤油バター味を販売しています。おすすめは2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフ、定番の塩味、キャラメル味と醤油バター味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びいただけますよ。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しくださいね。また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて、映画を見ながらのご飲食もできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば新しい年になってからのこのコーナー、元日には幸せの黄色いハンカチを取り上げましたしね、先週は八甲田山ですからね、高倉健さんの映画が続いていますよね。えい、それならば寒い季節でもあるしね、ここは健さんの見るからに寒い映画シリーズでもう一本今週もやってしまおうじゃないかと決めましてね、南極物語を取り上げます。そう思っていろいろと調べてみましたらば、この南極物語のベースである昭和基地で奇跡的に生き残っていた2匹の犬タロとジロが発見されたっていうのが1959年昭和34年の1月14日でしたからね、ちょうど時期的には今頃の話なんで、詳しくご紹介しましょう。南極物語という映画が公開されたのは1983年昭和58年ですから、もう40年近く前ですしね。実際にタロとジロの2匹が生還したという感動のニュースは、私が1歳になる直前、63年も前の話ですからね。そうですね、今40代半ばよりも若いっていう人たちは、南極の犬タロとジロと聞いても何ですかそれ、知らない人の方が多いんじゃないでしょうかね。その映画の元になった実際にあった話を簡単に紹介しておきますと、1956年ですから昭和31年の11月、日本としては初めての南極観測隊を文部省が派遣するんです。隊員の他には犬ぞりを引く樺太犬のタロとジロをはじめ22頭の犬も一緒だったんですけども、その第一次越冬隊の任期は1年、翌年昭和32年の12月に南極観測船宗谷が交代要員の第二次越冬隊員を乗せて昭和基地に接近していくんですけども、数十年に一度という悪天候のために氷の海に閉じ込められて基地に近づくことができません。3ヶ月後の昭和33年の2月まで待って、アメリカ海軍の砕氷船バートンアイランド号の力に頼るものの、第一次越冬隊の隊員たちを収容するのが精一杯で、第二次隊員は昭和基地に行くことができずに、その時まで残っていた15頭の樺太犬は首輪をされたまま昭和基地に置き去りにされてしまいました。当然寒さと飢えで15頭の命は絶えてしまったと誰もが思っていたんですね。それから1年後の昭和34年の1月、無事に南極に到着した第3次越冬隊員が先遣隊として空を飛んでいたヘリコプターから、なんと2頭の兄弟犬タロとジロが生存していることを確認したんですね。このニュースは日本本土にも素早く伝えられて沸き立ちました。たまたまつながれていた首輪を抜けることができて、例えばクジラの死骸などを食べて生き延びていたんじゃないかと言われているんですけどもね、誰もそれを目撃したり確認することはできなかったので、タロとジロが生き延びたという伝説は謎のまんまなんですけどね。ですから逆に映画としてはいろいろ想像を膨らませてというフィクションの部分もたくさん作れるんですけども、とは言っても最初は22頭いた樺太犬たち、そのうち20頭は何らかの形で犠牲になってしまったわけですけどね。主役の高倉健さんの役割は、そうした樺太犬を提供してくれた家の人々に謝罪の巡礼をする越冬隊員の一人でした。他にも渡瀬恒彦、夏目雅子、荻野目恵子、ベテランでは山村壮、高山茂といったメンバー、それにデビューしたばっかりの若き佐藤浩一さんが犬の世話係の越冬隊員として出ているんですよ。撮影は北極や南極でのロケもあったそうで、ほぼ3年かけて撮っているんですね。犬たちの可愛さとそうした臨場感も手伝ってか、 この映画の興行収入は110億円と、その時点で日本の映画の興行収入第1位と大ヒット作になりました。音楽も雰囲気があってとっても良かったんですよ。曲を作ったのは81年の炎のランナーで、アカデミー賞の作曲賞を獲得した直後のギリシャの音楽家ヴァンゲリスでした。ではおなじみのあの曲を聴いてください。南極物語のメインテーマ。それにしても高倉健さんの代表作っていうと、他には居酒屋長寿とかポッポ屋もこのコーナーで取り上げましたけどね。九州福岡出身なのに寒い中での映画が多いですね。今週ご紹介したのは1983年公開の大ヒット映画南極物語でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の高田人さんです。先週オープニングトークで触れていた焼酎の牛乳割りですが、私もたまに飲みますよ。ああそうですか。若い頃に通っていた飲み屋さんのメニューにあって、そこで出会ったのが最初だったんです。メニューの名前は農協杯でしたがコーラで割ればコーク杯だしね。牛乳割りは農協杯、これは飲んでみたくなるっていう名前ですよね。まさしく焼酎を牛乳で割ったものでした。その店にはカルピス杯やジャスミン杯、これはジャスミンティーですね、などなど当時としては珍しくいろいろな飲み物がありました。私の記憶では80年代に入った頃まで居酒屋とかスナックで飲むのはボトルキープしたウイスキーでね、焼酎というのは80年代初めにバーボンを飲むというブームが一時期あって、その後具体名を出してしまいますと、麦焼酎のイーチコが九州から全国制覇していたあの時代ですよね。聞くところによれば昭和30年代の終わり頃流行ったのがウイスキーのソーダ割り、これがハイボールですからね。焼酎をそのソーダ炭酸で割ればチューハイということになりますから、それが缶入りで出始めて、タコハイだのなんだのね、いろんなのが出てきてという、そういう時代ですよね。80年代の後半って言いますかね。今は昔ほどの頻度ではありませんが、冷蔵庫の牛乳の賞味期限が近い時なんかに飲みます。奥さんからも一言あるんでしょうかね。そろそろあれ飲み切っちゃわないと傷んじゃうから、よかったら農協杯で飲んでみてなんてね。私は大岩さんのように牛乳を温めることなく冷たいまま割りますが、今度寒い日はホットミルクで割ってみようと思います。ぜひやってみてください。電子レンジで温めたりなんかするとですね、牛乳はほら表面に膜ができちゃうでしょ。あれはあの口に触ったりするんで電子レンジだったら30秒とかね、程よい加減っていうのを見つけてみてください。そうそう、先週も言いましたけど、ホットにすると冷たい時よりかなりコクと甘さを感じますよ。もうせっかくですから言っちゃいますけども、かつてはリンゴの国と言っていたスーパーありますよね。今は美味しい場所、無理やり日本語にしてますけど、デリシャスの変化系ね。あとは小諸が発祥のイメージカラーがグリーンのあのスーパーにも置いてると思うんですけど、大町の松田牛乳という低温殺菌パスチャライズド牛乳がね、とっても美味しいです。私は日本一だと思っているんですけども、ついつい飲みすぎてしまうのがたまに傷なんですけど、ぜひチャレンジしてみてくださいね。さて今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は谷村新司さんですが、はいはい、 Too Far Away はかかるんでしょうか。この曲は私には水越恵子さんのイメージですが、もしかしたら美の回でかかってしまっているかもしれませんね。点点点。水越恵子さんの回はおそらく聞いていないので何がかかったのかは分かりませんが、頬にキスしては当然として、後の2曲は Too Far Away と巡り合いすれ違いあたりでしょうか。はい、頬にキスしてはもちろんですけど Too Far Away かかってますが、そういえばあと1曲何かけたっけな、思い出すことができなくてすいません。水越恵子さんの出ていた8時の空見てたな。学校へ行く前の慌ただしい朝食の時にテレビでやっていた覚えがあります。すいません、谷村新司さんから話がそれてしまいました。何がかかるかは楽しみにして聞くことにします。水越恵子さんに話を戻しますと、田中誠二さんと一緒に出ていた8時の空ね、朝8時 TBS 系で全国ネットやってましたけどね。テーマソングはね、かつて蔵出しのコーナーでかけました。あの曲私レコード持ってまして。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんからもメッセージいただいてるんですけども、谷村新司さんの話題の方をご紹介しときますね。東山魁夷さんの作品展のお話はじゃあ番組のエンディングに持っていきますんで、ちょっと待っててくださいね。今週の他、谷村新司さんといえばスバルだと思いますが、はいはい、 原曲も当然いいんですが、服部克久さんのアレンジが最高にかっこいいですよね。曲の半分以上は俺が作曲してるんだけどな、なんて服部さん昔テレビでぼやいていましたけども。あと山口百恵さんに提供したいい日旅立ち、旅行といえばこの曲ですよね。今年の夏は旅行に行きたいな、ね、もうその頃には収まっていてほしいんですけどね、コロナ。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、ぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送ることもできます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。2階の階段を上がった正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、80年代の一発屋的なヒット曲を聴いてください。イギリス・スコットランド出身の女の子の2人組、ストロベリースイッチブレードが歌っていました。2人のイエスタデー。日本では化粧品の CM ソングに使われましてね、スマッシュヒットになってましたね。1984年の曲、ストロベリースイッチブレードの2人のイエスタデーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目のタです。これまでタは竹内まりや、高木正、谷山ひろ子、高田瑞江、田原俊彦にダカーポ、そしてグループサウンズのザ・タイガースに種智子と、バラエティ豊かにやってきまして、今回は谷村新司さんのソロのヒット曲3つお送りしましょうね。さっきもちらっと触れましたけども、1970年代はアリスのリーダーとしてたくさんのヒット曲がありますからね。このコーナーではすでにあの2巡目でやっていますけども、私は高校生の頃70年代一番よく聞いた深夜放送のラジオが谷村新司さんのセイヤングだったんですけどね。この仕事についてからしばらく経って一度電話インタビューで直接お話をしたことがありまして、私あの天才秀才バカシリーズで一回一部の鳥で採用されたことがあるんですよって言いましたら、おー私の教え子みたいなもんですねと喜んでくださってましてね、ちょっとした自慢ですけども。谷村新司さん、アリス時代のニックネームはチンペイですね。1948年昭和23年の12月大阪生まれ、今73歳です。高校の在学中からピーター・ポール&マリーのコピーバンドなどをやっていて、20歳の時1968年に一度プロデビューしているんですね。ロックキャンディーズっていう名前のそのバンド、大阪や神戸のライブハウスでは人気があったもののレコードは売れず、70年からはアメリカで音楽修行の旅をするんです。71年の暮れにベイアンこと堀内孝雄さんとアリスを結成して、その後は金ちゃん、矢沢透さんが合流して3人になるんですけども、しばらく大きなヒットは出ません。その間、私が聞いていたように、ラジオのパーソナリティとしては人気を得まして、東京に進出しています。74年には年間で300以上のステージをこなしたそうで、それで全国にドカンとファンが増えましてね。75年には初めてのヒット曲、今はもう誰も、レコードは29万枚売れているんですけども、それから77年の暮れに出して初めてオリコンのチャートのベスト10に入った8位だったんですけどね。冬の稲妻は55万枚のセールスと、一躍人気アーティストの仲間入りをしました。ソロの仕事の依頼も増えまして、さっき話が出た山口百恵さんのいい日旅立ちは78年に作詞作曲しているんですね。ソングメーカーとしての評価も得ています。そうした中生まれたのが80年のソロのこの曲です。レコードは68万枚売れました。谷村新司さんの1曲目は、一緒に歌ってくださって結構ですよ、スバル。オリコンオリジナルコンフィデンスの記録では2位まで上がっているんですけども、モンタ&ブラザースのダンシングオールナイトに阻まれて1位獲得はなりませんでした。 谷村新司さんの1曲目はスバルでした。その後この曲は高校の教科書にも載ったことがあるっていうぐらいですからね、何か訴えてくるものがあったんでしょうね。いまだにアジア各国では千正男さんの北国の春とともに人気がある日本の曲なんだそうですね。そしてその翌年81年には戦争の歴史を題材にした映画連合艦隊の主題歌になった群青が20万枚のヒットになった後、アリスとしてのバンド活動は一旦休止の期間に入ります。アリスとして最後の時期に行った中国でのライブが盛況だったことでアジアに目を向ける活動をするきっかけになったんだそうですよ。ソロとしてのヒット曲はその2年後の83年ベスト10番組の上位に入っていました。谷村新司さんの2曲目は22歳。レコードセールスは27万枚という記録が残っています。今週のインデックス谷村新司さんの2曲目は22歳でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は谷村新司さんのソロのヒット曲をお送りしています。アジアでスバルが受けていたのと時期を同じくして、谷村さんは83年に始まったテレビドラマ金曜日の妻たちへがとっても気に入っていたんだそうですね。でそのドラマの世界を歌にしたいと作ったのが小川智子さんとのデュエット曲忘れていいのでした。当時本当に視聴率高かったですよね。その金妻シリーズとして人気を博した第一作に出演していた小川智子さんに谷村さんサイドから直接オファーがあって小川さん快諾して実現したというデュエット曲なんですけども、割と息の長いヒット曲になりましたね。あっけらかんとした他のデュエット曲と比べてもしっとりツヤっぽくて好きでしたね。この曲私も90年代に入った頃何度か歌った記憶があります。谷村新司さんの3曲目は84年にリリースした小川智子さんとのデュエット忘れていいの愛の幕切れ。この曲は掛け合いのタイミングが難しかったですよ。谷村新司さんの3曲目は小川智子さんとのデュエット忘れていいの愛の幕切れでした。その後87年にはアリスとしての活動も復活してブライっていうシングルの曲も出て話題になりましたね。あと誰もが知っている曲といえば夏の終わりにやっている24時間テレビのテーマ曲加山雄三さんとのサライですけども、92年から使われていて今につながる彼の代表曲になっています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は谷村新司さんのソロの3曲でした。ということで来週はチなんですけども、これまでチはチューリップ、チェッカーズ、チャーニ、チェリッシュ、千秋直美にチューブ、チャゲ&アスカと、こうやって並べるとカタカナのチにちっちゃいやゆよが多いですけどね。そして前回8巡目は3組3曲に行きまして、千葉ひろこ、ちゃんちゃこ、木名小吉とチャンプルーズ、この3曲をやったんですけども、来週もチで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲行きましょうかね。70年代初めポップコーンから出た当時小学生と中学生だったかな、姉妹のフォークデュオ秋の曲がヒットしましたしね。あとはやっぱり、後に80年代高田瑞恵さんがカバーしたというギターの曲お分かりになりますかね。これで来週のインデックスは地で始まる名前の3組3曲です。メッセージやリクエスト思いついたことがありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市の猫道探検隊さんのメッセージ半分取っといたんですけどね、長野県立美術館で開催されている東山会議東照大寺障壁画展見てきました。そうですか、さすが本物、迫力があって素晴らしかったです。この年になっても感性が育まれます。私も近いうちに行きたいと思ってるんですけど、まだ足を運んでなくてね。会期いつまででしたっけ。ただ大勢の方が見に来られてはいましたが、私と同い年もしくは年長者ばっかりで、あ、僕が行っても年長者になっちゃいますもんね。若い人が少ないのが気になりました。30代以下20代10代ってところも入ると思うんですけど、東山会誰何をする人っていう、そういうイメージなんでしょうねきっと。機会があればぜひ東照大寺でもう一度再開したい障壁画でした。最近は京都よりも奈良に憧れますというメッセージの締めなんですけどね、私も一応大学受験の時日本史を取りましたんでね、東照大寺といえば鑑真和上像ぐらいがすぐ出てくるんですけど、そうですね、京都よりも奈良の方がミステリアスですよね。もう30年ぐらい行ってないかな。そうですね、 コロナの心配がなくなった頃にいい日旅立ちを聞きながらゆっくり行きたいもんです。美味しいものも食べてね。奈良といえば柿の葉寿司、それしか思い出さないんだけど。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。